コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。7月も下旬に入り、毎日暑い日が続くニューヨークです。こんなに暑い時は皆様、持ち物のアイテムを夏らしくクールに決めたいですね。帽子やサングラス、夏服にサマーサンダル、バッグだってこだわりたいですね。ということで、少し強引に持っていきますけれども、第62回となるコリンゴラジオ、本日のお客様は、私長らくお待ちしておりました、ついに登場のこの方、高知のプリントデザインディレクター、カー智子さんです。智子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
智子さん、高知のプリントデザインディレクターって、これテキスタイルデザイナーと普通のデザイナーさんの違いってどんな感じなんですか？
テキスタイルデザインっていうのは、要するにその布地とか、バッグとかの表面に載っている模様をデザインするっていう感じですね。柄とか、
はいはいはい、デザイナーっていうのはバッグだったら
バッグの形とか、そうですね、
洋服の形とか、そのバッグとか洋服の柄のデザインっていうことなんですよね。
そうです。
はあ、またこのなぜにテキスタイルデザイナーになろうかということを今日聞いていくんですけれども、はい、結構人生いろいろあったみたいで、行き当たりばったりな感じだったらしいですね。
はい、そうなんです。
なんかもう子供の頃から結構ちょっと変わってたお子さんが。
そうなんですかね。
なんか子供らしからぬ子供みたいな。
うーん、そうなんですかね。
なんかもう5歳くらいから近所の子集めて演劇してたって、は
い、そうらしいんですよね。
どういうことですか？
なんか自分ではまあ言われてみるとうっすら記憶があるって感じなんですけど、
はいはい、
結構当時近所で衝撃だったらしいんですけどね。近所の子供たちを集めて、はいはい、私がお芝居のストーリーを作って、はいはい、でも紙に書いたりはしてなかったと思うんですけど、口立てで、
はいはい、
セリフとかをつけてですね、はい、ストーリーを作って、で稽古をつけて、
近所の芝居を作ってたと。友達を俳優にして、
はい、そうですそうです。
じゃあ俳優とかも、じゃああなたはこの役、
そう
この役、
そうです、
君この役みたいな、
そうそうそう、
で演技の芝居、
演技指導
指導までして
して、で最後何回か練習して、それを親たちというか近所の大人がお客さんで上映する、
上映してたんだ、
上映してたっていう。
で自分も作品に出演してたんですか？
自分は出ない、
出ないんだ。
で横から見てたらしいですね。
これ結構かなり厳しい稽古だったらしいじゃないですか。
そう、なんか当時のその幼馴染から、ともちゃんの稽古が厳しくて嫌だったと。
これ別に保育園とか幼稚園の学芸会とかそういうんじゃなくて、
そういうんじゃなくて
全く日常
的に自習公演です。
自習公演。演劇が好きだったんです
ね。好きだったんですよね。
5歳ぐらいで芝居稽古つけて、
はい、
じゃあまあでもほら演劇っていうと今でもね趣味っていうか、うん、演劇とか好きなん
ですね。大好きですね。
ね、でもこれまたそんなに好きだった芝居なんですけど、中学になったらまたなんかとんでもない方向に。
まあ今度はバンドですね。
バンド、まあ中学ぐらいだとバンドね。
ですね。
バンド楽器何やってたんですか？
バンドはですね、ボーカルですね、主に。
ボーカル、
ギターとかキーボード、キーボードはピアノを子供の頃から習ってたから、はいはいはい、まあ弾けて、
はいはいはい、
ギターはもう本当に下手くそでしたけど、
私
無理やりやってました。
でもギターも弾きつつ、でもフロントで歌歌って、
企画構成みたいな感じで。
はいはいはい。しかもこのまたバンド活動もかなりシリアスにやってたみたいで。
シリアスっていうかもう若いですからね、中学生ですからね。
若い
ね。こう、そんなに練習とかを頑張ってたってわけじゃ全然ないんですけど、
はいはいはい、
もうとにかく私ブリティッシュロックが大好きで、ロンドンに憧れて、もう 投影したいみたいな。
いきなり投影なんだ。
いきなり投影したいって感じでした。もうロンドン
行くしかない。
ロンドン行くしかないって本当本当に信じてました。
え、親はなんて言った
の？もちろん全然相手にされないっていうか、
行く本人行く気満々、うん、でも何言ってんだ
何言ってんだみたいな、
でもそのくらいもう情熱持って熱くなってたわけですね、
うん、もうロンドンになんとか渡ってやるしかないみたいな、
うん、でも結局渡ったんですか？
渡ってないですね。
渡らずですね。
渡らずって感じです。
なんかどうなっちゃったんですか、その後。
で結局その時中学校でそのバンドをやってたんですけれども、その時私千葉に住んでいて、はいはいはいはい、で高校に入るタイミングで、はい、父の仕事の関係で長崎に、
はい、
まあ、元々長崎から来たんですけど、長崎生まれだったんですけど、
はい、
長崎に戻るということになって、はい、もう泣く泣く、
あ、バンド活動は。
で泣く泣くすぎて、もう悲しすぎて、その長崎に戻ったのが、
はいはいはい、
やっぱりずっとバンドをやりたかったから、
まあ、イギリスまで行くんですからね
そのバンドの友達とかと別れるのが辛くて、
はいはいはいはい、
でもう一切音楽シャットダウンみたいな、
あ、シャットダウンしたんだ。
悲しすぎてシャットダウンです。でシャットダウンしたところで、まあ、高校に、長崎の高校に入ったというか、まあ、入れられたんですけれども、
はいはいはいはい、
そこでお芝居というか演劇部に、
うん、
入るわけですね、
はいはいはいはい、
何かもう新入生勧誘の会みたいなところで、
はい、
そこで先輩たちがこうなんか寸劇みたいのをやってるのを見て、うんうんうんうん、もうこれしかないみたいな、
きた
ー、もう本当にピンときました、あ、もうこれみたいな、
うわー、きたー、演劇、今度のめり込んだ。
演劇がもう、そしたら本当にもう大好きで、
うんうん、
もう大好きでした。
うん、もうその時、ほら、子供の頃からまあちょっと、
まあそうです、
演劇好きでしたね。好きでね、
うん。学芸会みたいなのも、小学校とかの、そういう時も結構出てましたよね。好きでした。
じゃあもう高校時代は演劇にのめり込んで、のめり込んで。
のめり込んでましたね、もう。
ということは将来もう俳優、舞台役者
が、それがですね、うん、もう結構その長崎って演劇が盛んな土地柄で、うん、高校演劇もそうですけど、地元の演劇団体とか大学生とか結構盛んなんですけど、
はいはい、
やっぱり大人になってもそれでやっていこうとしている人たちは結構やっぱ苦労するわけですよね。仕事としてやろうとすると、
ね、
なかなかお金にならないし、
はいはい、
でそういう人たちを もうたくさん見てしまって、
はい、
でそれで私はもうこんなに私演劇が好きで、うん、これは好きすぎるからやばいと思って、だから高校3年で卒業するときに、うん、ここでまたこのまま演劇の道に進むと一生棒に振ると思って
すごい、はあはあはあ、
で、まあ、ちょっと足を一旦洗った、
足を洗ったんだ、
足を洗ったんですよ、
演劇から足を洗って、
そう、
じゃあまたシャットダウンみたいな、
シャットダウンっていうか、まあ好きでちょっとちょこちょこ絡みはあったんですよね、その後も、うん、でももうこう真剣にやるのは、
あ、なるほど、
危険
危険
危険っていう感じがして、うん、でもあともう一つはですね、やっぱ若かったから、
うんうんうん、
世の中そうやって好きなことね、たくさんあると思ったんですよ、自分の好きなことに、
ね、もしかしたらこれだけじゃないかもしれない、
うん、なんか簡単に好きなことがいろいろ次々現れるような風に思ってたんですけれども、
はいはいはいはい、
今振り返ると、うん、やっぱり演劇がすごく本当に好きで、一番好きだったなと思うんですよ。そういうことってそんなに人生にたくさんないなと。
あ、 今
ならわかるけど、うん、当時は、まあ、演劇大好きだけど、うん、まあ、やめてもまたもっと楽しいこといっぱいあるだろうと思って。
なるほど、あ、そうよね、うん、だって音楽やってて、
そうそうそう、
あんなに泣くほど悪かったのに、
そうそう
そう、こんなに演劇に目覚めて、
だから次は何だろうな、ま、みたいな、
うんうんうん、
感じで。
ということはこの大学に行くわけですね、
うん、
この大学もまたいろいろね
大学はそうですね、最初大阪大学に行こうと思って勉強していて、
は
い
は
い、
もう
大阪大学
本命だ
ったんですね。そうです、もう第一志望そこしかないみたいな、人間科学部っていうところがあって、はいはいはい、大阪大学に、そこをまあもう日本で、そんなにあんまりたくさんない学部で、もうそこしかない、
はい、
それ以外考えられないみたいな感じで勉強していて、で当時、まあ、今もそうなのかな、国公立2校受けられるっていう感じで、じゃあもう1校受けられるからなんか適当に選んどけみたいな感じで、直前になって、受験直前ですよ本当に、なんかあ、じゃあまあなんか東京とかなんか便利だし東京行けるし、お茶の水、でお茶代を受けて、受けたんですよ。そしたら両方運よく合格したんですね、
はいはいはいはい、まあでもほら本命はね大阪大学だから、もちろん大阪大学
と思ったら、なんかね受験で実際にキャンパスに行ったらなんかこうピンと来なかったの、
大阪大学、
なんかね寂しい雰囲気だった、
雰囲気寂しかったんだ、
雰囲気がね寂しくて、それに比べてお茶の水女子大、なんかこうピンときたわけですよ。
おおおおおお、だってまあ受けとこうかの大学、
そうなんですよ
とりあえず受けとこうかと、しかも大阪大学が本命でそっちのために頑張って勉強したんですよね、はい、
そうなんです。
え、ということは大阪大学行かなかった、
蹴った、行かなかった、結局行かず、みんなびっくりみたいな。4月になって同級生、その高校の同級生結構何人か大阪大学に一緒に受験して、まあ、そのまま進学した人いたんですけど、春になったらなぜか私いないみたいな、どうした、
どもちゃんいないじゃんみたいな、
いないじゃんどうしたのみたいな、
東京行っちゃってた、
そうなんです
これ本当にラストミニッツで
ねえ、そうやって運命っていろいろ変わっていきますね。
で、じゃあラストミニッツで決めたこの大学、大学生活どうだ
った
？
大学生活ね、楽しかったですよ、すごく楽しかった、行く前は女子大だからちょっとそれまでずっと共学できたから、
はいはいはい、
あ、どんなもんかなと思って心配してたけど、すごくいいお友達にも巡り合えたし、楽しかったですね。
でもそこの大学では心理学、
そうです、
ね、でこの大学卒業もまたいろいろ、卒業にかけて就職にかけていろいろあったみたいですね。
そう、まあいろいろっていうかですね、まあ、私子供の頃から本当に何をやって生きていっていいか、そのお仕事とか、そういうのを何していいかがもうずーっとわからなかったんですよ、なぜなら結構もう幼い段階で自分の好きなことっていうのはなんかこうちょっとアートっぽいことだなっていうことは気づいてたんですよね。
そうですね、だって演劇稽古つけちゃったり、
そう、あと絵を描いたり、そう、音楽とか絵を描いたり、音楽作ったり絵を描いたり、あと写真を撮ってみたりとかいろいろしてたんですよ。でもなんかもっと仕事となるとちゃんとしたというか、なんていうの、その大企業で、
はいはいはい、企業に勤めるとか、
そうそうそう、
社会人、そう、会社に、
そう、学校の先生とか、
お医者さん
、薬剤師、
はいはいはい、
なんか
公務員とか、ね、そ
う、弁護士とか、そういうのならないといけないと思ってて、
ああ、なんかこうアートの世界でも、アートで食ってる、
そう、アートでアーティストで食ってってる人が周りにいなかったんですよね。結構周りはやっぱりその父もまあ大企業のサラリーマンだったんですよ。でまあお医者さん、歯医者さんとかが周りで、あと学校の先生もいたかな。だからそんなアーティストで食ってってる人はいなかった。アーティストはいましたけどね、
はいはいはい、
アーティストはいたけど、うちの祖母とかアーティストだったんですけど、まあ主婦っていうかね、
はいはいはい、
ですから、そんな感じで、だから何していいか本当にわからなかったんですね、はいはい、やりたい仕事なくて、で卒業する段階になって、あ、もうどうしよう、就職しなきゃだけどやりたいことないみたいな、 うんうんうん、
で、まあ、やりたいことはアートとかやりたいけど、でもそれが職業になるとは思ってない。そう、でもなんかそれ仕事
とかもう全然考えもしないとか、うんうん、どうしたらこれが仕事にできるかなってことすら考えないとか、
考えてないから、
うんうん、なんかもう本当途方に暮れて、うん、で途方に暮れたので大学院に進学することにして、うんうんうん、先延ばし、
はいはいはい、それでもうちょっと考えればいいかな、考え
そうなんですで、うん、しようかなと思ってで、まあ、その方向で進んでたんですけれども、
で親もまあ大学院、
まあ、いいですよって言って、うんうんうん、両親もいいって言ってくれて、うん、でそのつもりでやってたんですけども、はいはいはい、なんか急に気が変わって
来た来た来た来た来た来た、
また急に私気が変わるんですよいつも急に気が変わって、うん、ああでも4大卒で、はい、新卒で就職できるっていうのって今しかないなと思って、
うんうんうんうん、
で日本なんかってやっぱりそういう新卒で就職っていうの、
はいはい、
結構大きなことじゃないですか。
そうですね、
ビッグディール、はいはい、だからあ今しかこのチャンスはないからとりあえず就職してみようかなって思った、ね、
してみようかなって
してみようかなって思ったのはいいんですけども、思った時がすごい遅くて、
はいはいはい、
もう4年の結構夏前ぐらいだったんですよ。
あ、じゃあちょっとやっぱり遅いじゃないですか。
出遅れました。
出遅れは遅いじゃないですか、はい、
出遅れちゃったので、はいはい、でもマスコミっていうのは募集するのが遅いんですよ、
うんうんうん、
インタビューとかすごく遅くて、うんうん、だからもうマスコミしか残ってなかったので、広告代理店を何社か受けたって感じなんですね。広告、コマーシャルとかポスターとか、うん、そういうの好きでしたし、うん、だからじゃあもう広告代理店と思って、まあ、いろいろ受けた中で、まあ、まあまあいい中堅のところに拾ってもらいまして。
あ、何？じゃあ就職活動出遅れて仕方なく残ってたマスコミしかないなみたいな、
そうな感じ。
選べるチョイスそのくらい、
うんうん、なんか他の普通の企業メーカーとか、うん、まあ他の会社募集終わっちゃってもみんなもう泣いて出てたし
出てたし、うん、あ、じゃあもうそのギリギリになって探し始めて仕方なくマスコミ、
まあそうですね、まあ、広告が好きだったから、うん、まあ仕方ない中でもまあ好きなの
でラッキーかなみたいな、うん、しかもまあなかなかそこそこのところ
、うん、結構まあ就職決まって
、うん、じゃあそこで広告代理店に就職して、
はい、
じゃあ広告とか作り始めたわけ
ですね。そうですね、作り始めたんですけれども、
はい、
そうするとやっぱりいろんなクライアントさんと仕事をするんですけども、
はいはいはい、
そういう物を作ってるクライアントさんとかって、うん、やっぱり商品を最初からゼロから企画して、
はいはいはいはい、
作ってっていうその過程をこうそばで見ていて、
はい、
で、ああなんかああいう物を作ったりする仕事いいなーなんて思うようになったんですね。
でもそこの広告代理店ではこう最初から物を作るっていうことはできなかったんですか？
まあそういう最初の企画から入っていくような広告のやり方もあるとは思うんですけど、当時私がやってたのはもう物はできちゃっていて、それをどうやって売るかとか、
どうやって宣伝するかとか、
そう、そんな感じで、だから作るとこには全然入ってなかったんですね。でその作る方に入りたいなって思うようになったんです。
作る系好きですね。
作る系が好きですね。
なんか演劇も作る側、
う
ん、
そうですね、で、
バンドもほら作る、うん、どっちかというと音楽をクリエイトして、うん、で芝居もそうですけど、うん、ということで退職。
そう、それでまあ、退職するんですけど、その前になんかいろいろその仕事でイベントなんかもやってたんですね、
うんうん、
それでなんかちっちゃい地方のファッションショーみたいな、
はいはいはい、
プロデュースみたいのがあって、うんうん、それで、うん、スタイリストとかモデルとかそういうファッション業界の人に初めてこう身近で接したんですね。
おお、はいはいはい。
そう、そして、そしたら、あ、なんだそういう仕事もあるんだと思って、
うんうんうん、
なんかこんなのできそうじゃん。
できた、きた、できそう、できそう、う
ん、だからアートを仕事にならないと思ったけど、
うん、
ファッションだったら、うん、まあ、ちょっと半分アートみたいな感じだけど、
うんうんうんうん、
仕事がいろいろあるんだなってことに気がついたんです。
気づいて、
で、
うん、
まあ もともと子供の頃から洋服作ったり、うん、小物作ったり、うん、お裁縫とかすごい好きだったんですね。
わー、お裁縫好きな子だった、うん、
お裁縫好きで
元々作るの好きなんですね。
作るの好きだったんです。だからお芝居やってた時とかバンドやってた時もその衣装を作ったり、してたんですよね。で、まあ、普通に普段に着るお洋服とかも作って、うんうんうん、なんか作っちゃ人にあげみたいな感じで。
ああ、うん、そう。じゃあ自分の手元に残ってない
あんまり残らないよ。なんか欲しいって言われるとなんかあげちゃったりして、まあ、もう一個作ればいいかと思うと、もう一個作るとまたあげちゃってみたいな。
あ、でももう作るコバが好きだから、うん、まあ、別に全然問題なし、
うん、なんか作るの大好きでしたね。
じゃあ、うん、広告代理店を退職して次に、
次にだからそれで、あ、じゃあファッションの勉強したいと思って、うん、で、ファッションデザインの、その専門学校に東京で行くことにしたんです、はい、Sモードジャポンっていうフランス系の服飾専門学校に会社辞めて進学しました。
おー、いや、これフランス系なんですけど、あれ、うん、今トモさんニューヨークにいますよね。
そうなんですよ。なんかフランスそんなに興味なかったんですけども、ね、うんうん、その学校自体はすごく好きで、
あ、はいはいはい、うん、
とてもいい学校だったと
思います。なんかすごい国際色豊かな、
そうなんですよ、すごく国際色豊か で、うん、でそのおかげで今私ニューヨークに来たって感じなんですけれども。
あ、じゃあ、うん、そこの学生さんはみんな学校に行ったら海外に出るの？
結構留学する人がいっぱいいる学校で、はいはい、まあ、でもほとんどもう9割以上パリに、パリ校っていうのがあったんです
よ、ね、あ、はいはい、
パリ校にその転校とか、
はいはいはいはい、
感じだったんですけれども、先生もいろいろな外国から来てる人が多くて、そういう行ったり来たり海外に行ったりすることが割と奨励される環境で、
はいはいはいはい、はい、
で在学中に、うん、その先生に、あなたはスタイル的にニューヨークかミラノに行くといいと思うって言われて、
はい、それでニューヨーク。
そうなんですよ。だからっていうか、それでもまだ私はね、ロンドンが大好きで。
そうよね、ロンドンラバーだったもんね。
ラバーだから、ロンドンが諦めきれずにいたんですけれども、まあいろいろ調べるうちにロンドンに行っても、また4年間勉強しないといけないっていう、セントラルセントマーティンとかに問い合わせをしたんですけれども、うんうん、でもう私4代ももうすでに出てるし、うん、就職して辞めてとか言っても結構周りの高卒ですぐに専門学校に来てる同級生よりだいぶ年上だったので、
はいはいはい、
焦っていて、これからまたさらに4年も勉強していたらもう年取ってしまうわと思って、ダメだと思ってたった FIT、 ニューヨークのファッション工科大学に2年間で学位を取れるコースがあるっていうのを知って、しかもその2年をのアソシエイトのディグリーを1年で短縮して取ることができる。
おー、アメリカっぽいですね。なんかそう、合理的に
詰め込みのコースあるっていうのが分かって、あ、じゃあとりあえずアメリカとかもう全然興味ないけど。
全然興味ないんだ。だってミラノのチョイスもあったじゃないですか。
そんな、もうイタリア語またゼロから勉強すると思うと気が遠くなりました。
そうか、
英語ならね、
あ、そうか、
まあ、多少は、
ね、そうですね、
まあ、英語好きだったし、
ロンドン好きだったし、
ロンドン好きだったから結構英語を勉強してたんです、
ね、まあそうか、うん、それでしかも短縮コースありますよ言われたら、
そう、もうこれしかない、
ちょっと興味ないけど、うん、
とりあえず行っとけ、
まあ、次回ロンドンに行く前のステップアップみたいな、
うん、そんな感じで、
ね、ステッピングストーンみたいな感じ、
そうです、そうです、ステッピングストーンとしてとりあえずニューヨーク行ってから
そっからなんとかなる
だろう、行きゃいいと思ったんです。
これロンドンに行くための足がかりみたいな、
そうだったんですけどね。それもかれこれ20年前みたいな。
人生わかんないですね。もう全然アメリカ興味なかった。
もうね、興味ゼロ。
ゼロ。
ゼロどころか、もうアメリカダサいとか
思って。アメリカダサいぐらい
の。うん、マイクがダサいぐらいの感じだったんですけどね。
でも行ってみてどうでした？
行ってみて、やっ ぱピンときませんでした。
来なかったんだやっぱり。
ピンと来なかった。ピンと来なくて、うんうん、なんかピンと来た試しがないですね。
試しなかったんだ
今までも。でもまあだんだん慣れて。
あ、慣れますからね、うん、この
ね慣れてなんかどうでもよくなってきたって感じで。
でもほら短縮してるから1年ですぐに就職とかの働けるわけってなんですか。で、あの学校短縮で1年
卒業しました。
卒業してすぐに就職で、もうデザイナーとして、
ええ、あのなんかすごく運よく、その在学中にインターンしていた、うん、あのチャイケンっていう、昔チャイケン&カポーンって言ってた会社でインターンしてたんですけども、うん、そこに卒業後に雇ってもらえて、
でデザイナーとして、
ね、うん、アシスタントデザイナーですけどね、うん、まあ、雇ってもらえて、うん、キャリアがスタートって
感じ。おー、とついにファッションデザイナーとしての、うん、キャリアが始まったわけですね。
始まったわけですね。トントン拍子に意外と、う
ん、でも今テキスタイルデザイナーになってるからまた一文ちゃんがありそうですよね。
そうなんですね。もっと何が起こるかわからないですね、人生、うん、
どうしちゃったんですか。今デザイナーを始めたのに、うん、
デザイナーで、まあ、やってたんですけれども、はい、で、その後ですね、最初のその会社はまあずっとデザイナーとして勤めていて、うん、でそうこうするうちにあのマーク・ジェイコブス、
お、来ましたね、
うんうん、にあの当時友人が勤めていて、はいはいはいはい、でなんかあのご飯かなんか食べてる時に、うん、そういえばなんか会社で人募集してるよみたいな感じになって、うんうんうん、で、あ、じゃ あの受けてみるみたいな感じで、でもその募集してたのがですね、なんかあのデザイナーじゃなかったんですよ、
はいはいはい、
あのファブリックの担当っていうか、うんうん、あの素材の、はいはい、素材の担当のチームが募集してたんですけれども、はいはいはい、私あのマーク・ジェイコブスがすごい大好きだったんですね、うんうんうん、昔から。だからなんかそんな感じであまり深く考えず、
う
ん、
私好きだったし、
うん、で面接したら何かとても気に入ってもらえて、すぐ採用してもらったんです。
あ、やったじゃないですか。
そう、
自分が好きだったブランドに入れて、ね、ブランド
になんですけど、入ってみたら、うん、やっぱりデザイナー職じゃなかったので、
あ、
あの、はいはい、ちょっと思ってたのと違ったっていう感じでがっかりしたんですね。
あ、まあ、でもこれも入ってみたから分かったことですけど、
そうですね、うん、そうだ、結局あの最初の会社っていうのはすごい小さい会社だったので、うんうんうん、デザイナーが全部その素材とかも選んだりしていて、その素材選びっていうのがものすごくあの好きだったんですね、はいはい、デザインの仕事の中でも、
うんうんうんうん、
だから、あ、別にそれに特化してやっても全然いいわぐらいの気持ちで行ったんですけれども、うんうんうん、やっぱりあのデザイナーとして素材をこう選べる立場にあるっていうのと、その素材だけを担当するっていうのはすごくまるで違うっていうことに、
あ、はいはいはいはい、
気づくわけですよ。
あ、今まではデザイナーとして自分で素材を選んでいたけれども、うん、今度は
デザイナーがやっぱりこう選んだ素材をちゃんとあの買い付けるとか、
はいはい、
交渉するとか、その生地屋さんとかに、はいはいはい、そういう仕事だからあんまり面白くないんです。面白くなかった、私にとっては。
はいはいはいはい、じゃあ転職するか。
そう、でも、あ、しまった、失敗したと思って、うんうんうんうん、マーク・ジェイコブスは好きだけどこの仕事は嫌いと思って、
うんうんうん、
もうあの転職しようと思って転職活動を始めたんですね、
はいはいはいはい、
デザイナーに戻ろうと思って、
うんうんうん、
でなんかバタバタとジタバタと、はい、転職活動をしていったある日、
うん、
なんか突然本当に晴天の霹靂で、
はい、
あの会社でですね、まあ、何人かクリエイティブディレクターの人が いたんですけれども、うんうんうんうん、その中の一人の人が、うん、あのそんな親しくも全然ない人だったんですよ、うんうんうん、仕事であんま絡みないような人が、
うんうんうん、
その偉い方がいきなり私の席に来て、
はい、
あなた私と働く気あるみたいな感じで、なんかそう、フランス人のね女性だったんですけどね、
うんうんうんうん、
その人が来て、
うん、
あなた私と働きたいみたいな感じで言うから、うん、そんなこと言われたら、まあ、答えはイエスって言うしかないって感じですよね。
言わない、それしかないですよね、イエス以外ね。
はい、みたいな感じで、
うん、
そしたら、あのね、これからのこの会社でね、プリントデザインの 部署を立ち上げるから、
来た
って、そう、あなたにそのリードになってほしいのって言われて、
だって今までデザイナーのもうキャリアはあっても、うん、
全然別ですよ。
テキスタイルデザインのキャリアはまだ始まってないですよね。
まだ始まってないどころか、本当に全然、私その当時本当フォトショップも使えない状態で、でも私正直に絵はなんかそれは面白そうですけどできませんって言ったんです。
言ったんだ、うん、
だって本当ちょっとあまりにできないもんと思って、うんうんうん、その話は面白そうですけどちょっとそれはできやったことないし、うんうんうん、できませんって正直に言ったら、うんうん、いやあなたがそのチームのマネージャーとしてチームをまとめていく立場であって、うん、あのデザイナーを雇って、うん、あなたの下に雇ってその人にやらせればいいからみたいな感じで、
すごい何
すごい何それです
よ、ね、じゃないですか。
そうなんですよ。で私はえそうなのじゃあみたいな感じでドキドキで
みたいな、
そうで、と同時に、うん、まあ自分もチューターをつけて、うん、急いですごく特訓してですね、
そのあ、うん、フォトショップとかコンピューターでできるように、
あの本当に特訓をして、
うん、それまではもうみんな手で
そうなんですよ、全部手で書いてて、うんうん、全然やったことなかったんですけど、うんまあ、興味はあったんですけど、うん、やるきっかけがなくて、
あ、まあ、これがきっかけになったんだ。
そうなんです。で特訓してですね、うん、やってみたら意外とすぐできたっていうか、意外とすごい向いてるってことが判明したんですよ、
うんうんうん、しかも楽しいと、
そうなんとって感じですね。
やってみたら
やってみたらこっちの方が良かったみたいな、
へ
やってみたらすごく自分に向いてることが分かったんです。
これもやらなかったら分かんなかったことですもんね、
う
ん、
そう
だって初め断りましたもんね、
うん、
いやできませんって、ね、
そうなんです。
へ
本当にありがたい話で、なんでこうなったんでしょうって感じですけど、
ということでそこからあのテキスタイルデザイナーのキャリアが始まってい
った、始まったんです。
へ、うん、え今でも、うん、あのデザイン普通のデザインをするよりも、うん、テキスタイルのデザインが楽しいです。
そうですね、私ねそれだんだん気づいたんですけども、うん、私あの 3D より 2D の方が得意なんです。
そうなんだ。
洋服のデザインって要は立体じゃないですか。
立体立体。
それより私平面の
デザイン
とかの方が得意ですね。
へえ。じゃあ持ってこいだったんですね、
う
ん、
そうですね。
でもうほらそこでもうほらチームリーダーになって、うん、テキスタイルデザイン部署の、うん、で活躍してたわけじゃないですか、うん、そして来た2015年、
はい、そう
ヘッドハンド来ましたね。
そうなんです、
高知から。
はい、
どう、ね、これ業界よくあることなんですか。
そうですね、なんかあの業界本当にあの狭くて、もう知り合いだらけ、
狭いんだ、
う
ん、
あの割と転職が盛んな業界なのでみんなもうあちこち行ってるので、うん、もうあ誰もうみんな友達か友達の友達かみたいな。
はい、うん、じゃあみんな大体あの人のデザインの感じはこんな感じっていうのもみんな分かってて、
うん、そう、あとなんか本当に業界での評判とか、
はいはいはい、
すぐに知れ渡るっていう感じで、
わじゃあいい評判も広がれば、
ね、
悪い評判もすぐ広がっちゃう、
恐ろしいことですよ。
で2015年に高知からヘッドハントされて、
はい、
でその時はあのはいもちろんっていう感じ。
いやいやいや全然、あの私本当にでもマーク・ジェイコブスが本当に大好きで、
はい、
今も好きなんですけど、結局マークに私10年近くいたんですよ、
はいはい、
9年以上、うん、でもうそれだけずっと延々やってると、まあ、だんだん飽きてくるんですよね、大好きでも、
はいはいはいはいはい、
でかといってでも他に働きたいようなブランドないなって思ってたんですよ、
うんうんうん、
ニューヨークでね、
はいはいはい、
かといってなんかどこもう働きたいとこないわみたいな、もう一生働くしかここで働くしかないぐらいの感じで、でも飽きちゃったなちょっとって思ってて、
うんうんうん、
でまあコーチでそういうあのヘッドハンティングちょこちょこねあの 話来るんですよ。
あ、
ちょこちょこいろんなとこからお話もらってはいたんですね、うんうんうん、その前も
別のブランドとか、
はい、だけどあのやっぱりデザインって単にできるできないとかじゃなくてやっぱりそのテイストっていうのがあるからテイストが合わないとダメじゃないですか。でなんかこう常々私自分のあのテイストってアメリカ受けしないなってなんか思ってたんですね。
ああ、もうアメリカでこんな長く働いてるのに
そうアメリカ受けしないなって思ってて、だからもう働きたいとこもないし、
うん、
なんかねあのどうしようって感じだったんですけれども、うん、そのコーチからお話が来た時もまあコーチって言えばバックですよね。
コーチってバックだし、うん、ニューヨークをベースにだから、
うん、でなんかその全然自分に関係ない話と思って、うん、まあはいはいって言って無視してたんですよしばらく。
無視してたんだ。
無視ってわけでもないですけどまあね、いろいろ忙しいし、
忙しい
あはいみたいな感じ
で。でもほら自分のあの作品はどっちかというとアメリカ受けしないから、うん、コーチなんて言ったらアメリカのねニューヨークのブランドだし
なんかそうで、あともう洋服じゃないしバッグだしとか思ってたんですけれども、うんうんうん、あので、結構あのちょっとあのなんですよ適当にあしらってたらでも何回も何回もあの、うん、しつこくあのお話電話とかメールとか来て、
うん、
で話をじゃあ聞いてみましょうってことになって、
うんうん、
そしたらその当時、うん、コーチっていうのはあのイギリス人のスチュアート・ビーバースっていうクリエイティブディレクターが就任して、
うん、
コレクションラインをね立ち上げたばっかりだったんですよ、
はいはい、
でお洋服も全部作ってランウェイショーやってっていうのを始めた時で、はいはい、それであの結構イギリス人が中心となって新しいクリエイティブチームを作ってたんですね。
コーチってアメリカニューヨークのブランドなのにそれを構成してるデザイナーとかクリエイターたちは
そう
イギリス人なの？
イギリス人が中心で、まあ、あと本当に多国籍群ですね。むしろアメリカ人少ないみたいな。
びっくり。
そう
っていうかほらイギリスラバーだったそもこさん。
そうなんですよ。
イギリスに行きたいって言ってたらイギリスが来た。
向こうから来たんですよそうやってでもだからイギリス人だったのでというのもあるかもしれないですけど、面接とか行ってもこう、
うん、
結構こう気に入ってもらえて、
はいはいはい、
っていうかね大体私あのこう自分のポートフォリオとかを見せると、うんはい、あなんかあんまり気に入ってないなってこう感じるんですよね。いろんなアメリカのブランドに見せてもなんか反応悪いっていうか、まあナイスとか言ってくれるけどあんま気に入ってないなって感じがあるんですよ。
アメリカ受けしないな自分の作品はと。
でもこのコーチの面接に行ったらやっぱりイギリス人の人と面接して、そしたらあのすごく気に入ってもらえて、私なんか半信半疑なの、本当ですかみたいな
本当に嘘じゃないんです
か、うん、本当に私もすごい気に入ってるけど、
うん、
本当に気に入ってんだこの人みたいな、へえ珍しい、なんかすごい趣味合うんだと思って、
テイストあった、
すごくあれこういうことって珍しいなみたいな感じで、なんかとても気が合ってしまい、
あそれでじゃあ、しようか、
そう、それで、うん、あもうこの人となんか働きたいなと思って、で、まあ、向こうも、まあ、たくさん面接したみたいですけれども、
うん、
結局私に決めてくれて、無事転職っていうことになったんです。
へー、ということはコーチで別にバッグだけの柄のデザインでもなくて、もう本当全部、まあ、コーチの商品全部、
はい、
全般に、
はい、もうあのだからそのコレクションラインが1941っていう1941年、創業の年なんですけど、それがコレクションラインの名前で、そこはやっぱりお洋服が中心でランウェイショーとかもいつもやっていて、ファッションウィークでその洋服のプリントっていうのが、まあ主ですね。洋服の方がやっぱたくさんプリントやってるので、
逆にね頑張ってるもんね、
はい、T シャツとかもあるしいろいろで、そういうのが主で、まあ、でもあとはあのそれこそバッグに載せるあの 花柄とか、本当全商品ですね。お財布、あとスカーフ、靴、全部ですよ。
ちょっとびっくりしちゃったな、コーチはアメリカのブランドって思ってたのに。
そう、アメリカ人以外で一生懸命こう寄ってたかってアメリカっぽさってなんだろうって考えてるブランドです。
そうなんだ、じゃあ今楽しそうじゃないですか。
まあ、楽しいですね、楽しいけど激務です。
激務
ですよ。
タマさん、どうやって趣味とかやって、ほら三味線行くじゃないですか。
そうなんです、
私見に行きましたもん、コンサート。
ありがとうございます。
そんなに忙しかったら三味線の練習とかできないじゃないですか。
できないんです、今もうね、もっと練習したいんですけども、本当に練習する時がなかなかなくて、ね、先生にはもう本当申し訳ないって感じです。本当多めに見てくださってるんですよ、もう私が今忙しいってことを分かってるから、なんか多めに見てくださってるんです。長年習ってるから。
長年ですね。でもあのほら、この三味線と琴って琴を習う人の方が多いじゃないですか。
そうですね、
マサル先生のところではね。なんで三味線にしたんですか。しかも三味線を習ってる人少ないみたいで、コンサートに行った時も
そうですね、
智子さんだけだったじゃないですか。あとは男性2人 で、
そうですね、
あと先生、少ないですよね、三味線習ってる人。私、ね、ほら、お琴レッスン、体験レッスンでインタビューに行ったんですけど、あの三味線か琴の体験させてくださいって言った時に、三味線はちょっと難しいから琴にしましょうって言って、琴の方が簡単みたい
な。そうなんです、お琴の方が全然簡単らしいですね。私はお琴やったことないからわからないんですけれども、お琴の方がかなり簡単ら
しいです。なんで三味線にしたんですか。やっぱりバンド入ってたから、ギターとかやってたから、
まあ、もうでもね、ギターやったと言ってももうほんとできなかったんで、あんま関係ないんですけど、その三味線ってこう持ってこう抱えることができるっていうか、体に近いっていうか、そういう楽器がやりたかったんですね。
それが理由で三味線なんだ。
そう、そんな理由じゃダメって最初に先生にもう言われちゃったんですけれども、お琴ってこうなんか、お琴はこう抱えて演奏できないじゃないですか。
できない、置かないと ね、スタンドに置くとか、
だからまあ、私ピアノも習ってたんですけども、ピアノもこう抱えられないし、なんかこうちょっと自分で持ってできる楽器っていうのにすごくずっと憧れてたのかなっていうのもありますね。でもまあ、あの三味線の音とかすごい好きだったし、あと私あの歌舞伎とかすごい大好きなんですよ。だからあの三味線いいなって出たんです。
本当にじゃあもうこう作るの、もちろん弾くのは演奏も好きなんでしょうけど、こうみんなで演奏するのが好きとか、
そうなんですね、みんなでやっぱこう私合奏とかするのが好きで、みんなで何か作ってこう一緒にパフォーマンスするのが好きで、ソロって弾くのとかなんかあんまり興味ないんですよ。なんかあんまりね、上手じゃないし、なんだろう、自分の技を極めたいというよりは、みんなと一緒に合奏したい気持ちの方が強いんです。
まあ、バンド活動も結局そうですよね。
そうなんです、
みんなとやるわけですもんね、ボーカルがいて、ギターがいて、ベースがいて、ドラムがいて。
そうなんです。でなんかね、そのバンドやってた時もすごい下手なんですよ。だけどそのみんなでなんか計画して、であの私曲とかも書いてたんですけど、そういう作っていろいろライブとかの企画をして、衣装考えて、構成考えてっていうのが好きなんですね。
ああ、そういうのが好きなんだ。そうそう、あ、じゃあ演じてるだけとかそういうんじゃなくて、全部
その全部自分が一人のプレイヤーとしてやるっていうよりは、もっとあの作演出っていう方がやりたいタイプだと思います。
へー、あ、なるほどね。え、じゃ あ、 あのそろそろ将来の夢とかちょうど聞こうかと思ってたんですけども、はい、将来の夢、野望とか、なんかあります？
野望はですね、そうだな、 今はそうやってあのコーチで働いたり、うん、その前はマーク・ジェイコブスで働いてたんですけれども、はいはい、あのなんか自分個人として企業さんとかでもいいし、うん、他の個人の方でもいいし、はい、と一緒に何かコラボレートできたらなと、
はい、これは自分のブランドを立ち上げたいとかそういうのはないんですか？
そういう、まあね、立ち上げたこともあるんですよ実は、うんうん、あるんですけれども、うんうんそういう感じでもないですね。自分のブランド大変でした。
大
変、やっぱり大変で、うん、それよりやっぱりコラボレートして何かの大きい作品の一部として自分が何か貢献したいっていう気持ちがありますね。
へえ。じゃ あの例えば、うん、企業さんと個人でも企業でもいいからこう絡むのと他にもこう例えばコンサートとかを作り上げるとか、うん、そういうのでもいい。
そうですね。なんかそのコンサートなり、うん、あの芝居なりなんかダンスパフォーマンスとかでも何でもいいんですけど、その一部の何かその美術とかを担当するとか、
衣装とか、
うん、
へ
え。やったことないですけどね、あんまり、ね、
でもいい野望じゃないですか、
う
ん、
それ楽しそうだな
ね。やっというやらないとわからないしね、う
ん、やってみたいことです。
いい夢ですね。いい野望じゃないですか。いつか私もこう私は出たいタイプなんで、なんかそんな賞があったら出してくださいよ。
ぜひ私本当自分はね出なくてもいいんですよ。
5歳の時見てますもんね。
うん、自分出なくても上手い人が出てその人にこう演出つけてる方がよっぽどこう好きかもしれない。
へえ。いやいや、でも本当行き当たりばったり人生でしたね。
やっぱりそうか。
やっぱりそうでしたね。
やっぱりそうです。
ということでね、最後の最後の質問、
はい、
このラジオを聞いているリスナーの皆様に一言なんていただきたいんですけれども、
はい、
どうでしょう。
そうですね、もう皆さんあのいろいろ計画しても結局最後は野生の勘でいろいろ決められるといいと思いますよ。
いいですね、野生の勘でピンときたらね、
はい、
だって計画してたのに、うん、全部違うとこ行ってました
もんね。そうなんですよ
今までね、
ま
あ、イギリス行くから長崎帰ったし
ね,
ね、大阪大学行くからお茶台行っちゃったしね。
そうなんです。
絶対にイギリスだと思いきやニューヨークでしたからね。
そうなんです。
計画しててもね、うん、最終的には野生の勘、
最終的には野生の勘です。
トモコさんおもろいなそれ。いや野生の勘を大切にしてね、
はい、
研ぎ澄ましてね、
うん、
いやいや、何か宣伝したいこととかあります？
宣伝ね、したいこと、まあ今高知の今度9月のショー、うん、2019年春夏ショーに向けて今頑張ってますので、
はい、ショー、激務ですね。
はい、激務です。ショーは9月の11日なんですけれども、
はいはいはい、
高知のウェブサイトとか、
はい、
vogue.com とかで、
はいはい、
あのチェックできますので、はい、あの見ていただけたらなと思います。それで多分プリントいっぱいありますから、
うんうん、
花柄とかね、
はいはい、
それを見たら私があの日夜激務で作ったんだって、
あ、これともさん寝ずに作ったなみたいな、ね、激務
で涙なしには見られない花柄だみたいな風に思っていただけたら
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ということでね、本日はね、高知のプリントデザインディレクター加藤智子さんにお越しいただきました。智子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、今週はあのこの辺で終わりになります。来週は7月最後になりますね。ということで来週もお付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ!